31編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉を通して主の愛、主の導きを祝福してください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では一節から見ましょう。
主よ、私はあなたに身を下げています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の魂を御手に委ねます。真実の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。私は虚しい偶像につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。私を憐れんでください主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体も、まことに私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。私は敵対するすべてのものから非難されました。化けても私の隣人から、私の親友にも恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように、人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛ともに集まった時、私の命を取ろうと図りました。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。私の時は御手の中にあります。私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから。悪者を恥かしめてください。彼らを黄泉で沈まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しいものに向かって横柄に語っています。高ぶりと蔑みを持って。あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、舌の争いから隠れ場に隠されます。褒むべきかな主、主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施されました。私は慌てて言いました。私はあなたの目の前から立たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めた時に、すべて主の生徒たちよ、主を愛しまつれ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。大しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望む者よ、うん。
じゃあここ、まあ、ダビデが切に主に救いを求める祈りが書いてあります。 この詩を理解するためにはダビデがサウルから追いかけられてエンゲディとかまたいろんなアラノ点々点々回ってるそのことを見る考えるんですね。けどダビデはずっと主を頼ってました。主を助けてください。まだペリシテ人がグリラというペリシテ人の地域とすごく近いところに住む住民がいる、これはあれイスラエルの住民なんですけど、自分の同族がペリシテ人たちから苦しみを受けました。その時主に祈るんですね。私が入って彼らを助けましょうか。今サウルから追いかけられていつ死ぬかわからない、そのようなダビデですけど、ペリシテ人たちがグリラの住民たちを苦しめることを見てね、主の答えを聞くんですね。じゃあ行きなさい。それでペリシテ人たちを追い払います。それでグリラ住民たちに守られるんだという安心感があったんですね。しかしグリラというところにダビデがいるということを聞いてね、サウルがまだ軍隊をいっぱい送るんです。じゃあそしたら神様に聞くんですね。主よ、このグリラ住民たちが私をサウルの手に渡しますか。渡す命かけて助けたその住民たちがサウルの軍隊のあれ前でね、自分たちの方に立つことはできない、渡すんだと。その時ダビデの心はね、主しか頼ることはできない、その時、書かれたものですよね。それでサウルの手から自分たちを救ってください。まだグリラ住民に対しての失望もあるんですけど、いつも頼りがね主です。だからここ恥を見ないようにしてくださいという言葉が2箇所か3箇所か、それが出るんですね。恥を見ないように、まだこの悪の手から私を救い出してくださいという言葉が祈りがあるんです。その祈りの結果ですね。祈りの結果は20節から見ましょうかね。
あなたは彼らを人のそしりからあなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されます。
このようにね、人のそしりからかくまってくださる。21節、
褒むべきかな主、主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施されました。
だから包囲されてる町、町はグリラですよね。そこから苦しい恵みを施されました。じゃあ逃げなさい、それも主の恵みはね。だから私たちは主とつながりがある、これは祈りによって私たちはね連絡するんですよ。その方は私たちが一番安全なところ、一番良いもの、霊の世界ですからね。私の霊がその霊とつながってる、だから分かる、ね、あれ祈りが必要よね。自分の常識、自分の見解に頼らない、もう命かけて救ったその町ですね、その町が自分を裏切るということも分かる、彼らはもうサウルがもっと怖いからね、それでそこからも主が 施されました。恵みを施されました。まあ逃げることはね、逃げる。そこに安全ではない。まあ安全は主が安全です。ね、主のところ。22節。
私は慌てて言いました。私はあなたの目の前から立たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めたときに、
うん。だから、うん、もう本当慌てるんですね。こんなこともあるか。けど主がこのグリラ住民が私を渡しますか。そうではなくて私の川に私はかくまるんですか、うん、渡すというサムエル記に書いてあるそのことがその背景ですよね。23節。
すべて主の聖徒たちよ、主を愛しまつれ。主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる、
うん、だから旅ではこのような厳しい環境、ね、サウルから追いかけられ、裏切られ、いろんな苦しみの中で、彼がいつも立つことができたのは主の愛ですよ、ね、だから私たちの財産は主の愛です。主が私を愛しておられるという十字架の愛、主の愛、私を救ってくださるんだというその愛、必ず私を良い方向に導いてくださるんだという、その主の愛ですね。主は霊です。その霊を感じるのは私の霊です。直感、またその良心、そのような交わりの中で主が私を愛しておられる、それを愛を学んでるんですね。ああこんなことも主が私を愛して導いてくださるんだ。これで私たちが主が謙遜な人、主を求める人、主に聞く人、その人にこの愛の声を教える、このね、恥を見ないように道を案内する、そのことを体験するんです。だから旅ではどんな時にもどんな環境にもいつも愛を感じました。この、ね、死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません。これが旅手です、敵の前で食事をとる、だから主が全能者が私を愛してる、その愛がねこのような過程でこう築き上げられて、あふれる愛が旅での人生に現れるんですね。惜しくあれ、心強くせよ、すべて主を待ち望むもの。だから目の前がどんな環境であっても強くあれ、主は生きておられる、主は私を愛しておられます、その主の愛、ダビデが悟ったのが主の愛ですよ。ああこんな時にも私の常識を超えて霊の世界、主は知っておられるから私を安全なところに導いてくださった、救ってくださった。恥を見ないように、このような祈り。17節。
主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから。悪者を恥ずかしめてください。彼らを黄泉で沈まらせてください、
じゃあこのように恥を見ないようにと まだ私を救ってください。13節、
私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛ともに集まった時、私の命を取ろうと図りました。しかし主よ、私はあなたに信頼しています。私は告白します。あなたこそ私の神です。
じゃあこのように、もう本当に旅では四方八方恐怖です。恐怖、サウルの恐怖、ペリシテ人との戦いの恐怖、またグリラ住民たちの裏切りの恐怖、四方八方です。しかし主はダビデを導く、主はダビデを愛しておられる。皆さんと私も主が私たちを愛しておられます。これをこのような場面でも主が私を救ってくださった、そこで愛があるんですよね。第二テモテに行きましょう。第二テモテ一章一節から、
神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。
ダビデの祈りの生活が、ダビデじゃなくてパウロの祈りの生活を見ることができる。夜昼祈りの中とね、絶えず祈るんだと。まだ神に感謝してる、まあ、感謝の条件ではないんですよね。なぜかというと、2回目逮捕されてローマ牢に投獄されてる。1回目はある程度自由がありました。それで手紙も書いたり、また友達と会うこと許されてる。それで釈放されて、エベソとかいろんなところに行って教会が誕生するんです。しかしネロというネロが、まあ気遣いになってローマの都市を火で焼くんですね。その自分で焼いた後で、それをクリスチャンたちが知ったと。そのようなことでクリスチャン迫害がそこから始まるんです。自分が政治的な危険から逃れるために。だからそのことでパウロは逮捕され、ローマの牢に投獄され、もう間もなく殉教です。その終わりの手紙ですよ。自分が殉教感じながら、夜昼祈りながら感謝してる。いやだからね、私たちが主という主の愛につながってないとこのような感謝できないんですよ。まあ旅でも四方八方苦しみを受けてる、恐怖だと。だからその恐怖の中でこうつながってるのは平安ですね。主の平安、主の愛、喜び、平安、これが私たちの生き方よね。だからもう患難を恐れる、もうこればっかり患難強調する人々がいるんですけど、もうすでにね、ダビデもパウロも患難の中にいたんよ。初代教会の人々もそうだしね。けど彼らの中には、ね、霊のつながって、主とのこのつながりが この環境からじゃなくてここから上から来る主の平安が私の平安を残します、ね、この世が与える平安とは違う。この平安と主の愛がね、あなた愛するよ、ね、グリラ住民から裏切られて逃げる旅でに主の愛が深く溢れてる。理解は人知を超えること人知を。だからこれはクリスチャンたちの生徒たちの、うん、その祝福ですね。主とのつながってるということ、うん、だから夜昼感謝してるって。だから本当不思議なことよ。だからこのこの手紙が書かれてる詩が書かれてる背景というものを見ると私たちがわあこの言葉が主からだということになるよね。絶対ダビデが勇気があるからじゃない、パウロがもっとなんかね勇気があったからじゃない。ダビデが表現したように四方八方から四方八方全部恐怖だと。そうよ、人間的にはパウロも恐怖ですけど感謝がある。祈れば祈るほど感謝がある。だから皆さんと私の生きる方は霊のつながりであります。主とのつながり。四節、
私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の暗証を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください、うん、
これ予言ですね。神様の御言葉をこの賜物それを燃え立たせてください、うん、今この手もてにこのような手紙を送るんですね、まあ、手もてもいつ対応されるか手もてもわからない。自分の先生は逮捕されて牢に特告されてる、けど私たちが生きる力は霊ですよ。霊、霊から来る聖霊ですね。聖霊、聖霊から来る賜物です。七節、
神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です、うん、
だから私たちはこの霊とつながってる、うん、だからまあ、もう間もなく、パウロは殉教するんです。殉教予感するんですね、これ4章とかを見ると予感してるんですもう私は注ぎの油になる、注ぎの生贄になると、そのようなことを言ってるパウロです。けど全然怖くない、主の霊とつながってるから。私はあなた方に平安を残します。私の平安だ。イエス・キリストの全能者、天地万物を作られたその方の平安があるのよね。この世には患難があるけど勇敢になります、うん、これが主の霊が私の霊に語ることです。で語る時に、どんな霊か、臆病の霊ではない。いつもね、艱難艱難艱難艱難 そればっかり言って、7年間なそこに残されたらこうなるこうなる。本当これは間違った例だよ、正直言うと。臆病を広げ、マインドコントロール緊張させ、何かね人を集めることはできるかもしれない、異端たちのようにね。違います。だから騙されてはいけません。主は絶対私たちに臆病を広めることはない。まあ、もちろん黙示録を私たちがこう後で見ると思うんですけどね、それが決まってるよ、うん、けどその中で私たちに勝利を与えてくださいます、ね、グリラ住民が渡すんだと、いうことが決まってる、うん、この7年の観覧のスケジュールが決まってる。けどその中で何がある？主の霊は私たちに愛と力と愛と慎みの力を注いでくださいます、うん、これをいただくのよね、私たちが。ああ怖い怖い、黙示録読んで怖いと言ったらダメよ。力と愛と慎みのね、霊が皆さんと私に満ちあふれるように祝福します。そのために黙示録が記録されてるから、ね、じゃあ終わりの終わり、自分が首がはねられ、パウロがネロによって殺されるんですけど、にもかかわらずこのように、この牢の中で2回目特告されても、パウロを支配しているのは力と愛と慎みの霊でありますよ。それにいつも触れられるように、祈りはそれですよね、うん、つながる。それで、主の愛がね、どんな時にもあふれて、あふれるあふれる、それで人を、周りの人を慰め、勇気を与え、力つける。テモテが勇気を失わないように、パウロがそんな立場じゃないと絶対そんな話ができない。まあ第一投稿された時にはいつも喜べ喜べ、自分の中で喜びがないのに周りの人に喜べということはできないんでしょう。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。これパウロにある霊よ、つながってる。それが私たちもその霊、その御言葉につながる。それがね、こうどんな時にも、だからこの旅ではその訓練をずっとさせましたね、それを主を頼って、ああ主とつながればどんな危険な時にも平安があるし愛がある。いやこれはずがないのに、みんな死を八方恐怖なのに、これが私たちの財産であり特権であります。8節。
ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください、
うん、だからね、聖書はいつも一致するんですよ。旧約読んでも新約読んでも、読むその日の単語がね、一致すること何回も感じる。ダビデが恥を見ないように祈ったんですね、うん、それが恥ではない。逃げる、裏切られて逃げる、その恥だと思うけど、後でダビデはこれは恵みでした、救いの恵みでした、安全な場所に導いてくださる、 そのことを言ってるんですよね。神を愛する者は全てが益だということが分かる。だからこの旅でもパウロも恥だと思わないで、私が主人になったこと、そのことですね、福音のためだと、私の苦しみと共にしてください。9節、
神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、
だからこの力とか愛とか、その慎みとか、感謝とか、これ全部パウルから出てるんでありません。パウルの働きによってでもない、霊によってよ、霊、主の霊、聖霊とのつながりです。だからこう私たちがどこにでもいつでも勇敢に福音のために行くことができるのはこの霊によってよ、霊、聖霊、聖霊と私の霊がつながる。まあさっき支援のところに、旅では私の霊を委ねますという部分を読まなかったけどね、イエス様と同じ、私の霊を父の御手に委ねますと。だから皆さんも今日も委ねますと言ってくださいね。そしたら環境はどんな環境であっても力と愛と慎みの霊が皆さんにつながるのでありますよ。これ以外はないよ。主の霊によって私たちは生きている。十節、
それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。
この確信、これが力ですよね。力と愛と慎み、霊よ、霊、私たちが霊の祈りをすることはその理由、主とのつながりよ。だからこのように福音を伝えながら投獄された、これ恥と思わないで。ダビデがグリラから逃げる、恥と思わない、全部主の霊が私を導いてる。神の気さえも数えておられる主です。13、
あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい、
じゃあ聖霊によって守りなさいね、私たちはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私たちから、私から聞いた健全なことを手本にしなさい。これをね、パウロはそれを見せるんですね。私の中にあるこの愛と力と平安は聖霊によるということね。聖霊に私たちはつながっている。中古節、
あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れていきました。その中にはフゲルとヘルモゲネがいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけてくれ、 また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくれたかはあなたが一番よく知っています。
オネシボの家族、その家族だから私たちは主とのつながりとこの友達、ね、自分を訪ねて自分を慰めるこの周りの人々、旅ではもう余若名の不良者たち、借金負ってる人、不満の人、その人たちが400名くらいがね、ダビデの元に集められたんですけど、その人々が神の国の家族でした。その家族と共にダビデの王国が建てられるんです。神様の国ですね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤー。